神戸獅子峡開放第126号令和2年1月20日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会音声役はグループ東大です。新年のご挨拶会長福井照久皆様、新年明けましておめでとうございます。新元号令和となり初めてのお正月を迎えました。今年が争いや災害のない穏やかな一年となりますように、そのように念じながら、新年をお過ごしになられた方も多くおられるのではないでしょうか。そして、私は今年こそタイガースが優勝して、秋にはうまいビールをなどと目論んでおります。しかし、六甲おろしよりも、昨年生まれた獅子峡の歌、輝け獅子峡の方が元気が出そうですね。さて、今年は獅子峡が法人として歩き始めて節目の40歳を迎えます。3月には皆様と先人に感謝の気持ちを込めて、そして未来に障害者の希望が広がるような記念式典を開催します。4月には桜の下での親睦も計画したいと思います。昨年の参加者名簿もシュレッダーにかけずにきっちりと保管しておりますので、ご安心して参加してください。その他の本部や各部各区の事業や予算も徐々に計画が固まりつつあります。また、対外的には第66回全国視覚障害女性研修大会を獅子峡が担当することとなりました。全国から500人ほどの方をお招きし、神戸の魅力や人の優しさを伝えられるように、折の部長や女性部の皆様とその準備に取り組んでおります。近畿ブロックでは、視覚障害者の卓球大会も開催当番にあたっており、岡崎部長と体育部の皆様でその準備を進めております。今年も、うちに、外にと忙しい年が始まりました。私も会長として、忙しいから、などと言い訳をせずに、交通バリアフリーへの取り組みや、ヘルパーの資質向上などなど、障害者を取り巻く環境が少しでも良くなるように、皆様のお力をお借りしながら頑張りたいと思います。最後に、皆様のこの一年のご健康と、さらなるご活躍をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。獅子峡法人認可40周年記念式典。日頃から獅子峡を支えてくださる会員の皆様と共にお祝いしたいと思います。多くの方にお越しいただきたいと願っております。締め切り日は1月20日とお伝えしておりますが、1月31日金曜日までに支部長を通じてお申し込みいただければお受けいたします。概要は次の通りです。期日、3月6日金曜日、受付、午前9時30分、開会10時、閉会14時ごろ、会場、港川神社南港会館、式典、第1部、来賓祝辞、表彰状授与、第2部、講演、UD 映画祭の生解説でおなじみの段小太郎さんをお招きし、映画解説の裏話など楽しいエピソードを語っていただきます。第3部、食事、親睦や交流を深める楽しいパーティーを企画しております。参加費等の詳細は各区理事にご確認ください。令和元年度神戸市身体障害者福祉大会1月26日日曜日受付12時から13時ピフレホールにおいて功績のあった次の方を獅子峡より推薦させていただき表彰を受けていただくこととなりました。お祝いと感謝を申し上げます。 ご来場の際は、はがきをお持ちください。多くの方のご参加をお待ちしています。教会功労者、森方聡、長田区。弁護功労者、株式会社、エクシオテック。スポーツ、文化活動功労者、牧野まりえ、垂水区。ボランティア貢献感謝状、テントウムシグループ。日盲連名称変更。社会福祉法人日本盲人会連合は、令和元年10月1日より、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合、略称日視連に改名しました。日視連弱視問題対策部会、令和元年10月26日土曜日、東京都盲人福祉協会において、副会長岡崎明美。第2回常任委員会が開かれ、次の議題について話し合いました。1、弱視者向けリーフレット案の検討。リーフレットを手に取ってもらい、弱視であることを前向きに捉え、第一歩を踏み出すためのきっかけにする。2、弱視者の困りごとに関する意見交換。移動に関する困りごと、子育ての困りごと。皆さんが思っていること、ご意見をぜひお聞かせください。アハキ19条、東京地裁、勝訴。現在、東京、大阪、仙台の地方裁判所で3年の間争われているアハキ19条裁判が終盤を迎えております。すでに東京地裁では、令和元年12月16日に日視連の支援している国側が勝訴しました。そして、大阪地裁では今年2月25日、仙台地裁では4月27日に判決が出ます。もし、高裁、最高裁へと続いていけば、最終決着までもう数年かかるかもしれませんが。全国の視覚障害女性をお招きして、第66回全国視覚障害女性研修大会、神戸大会は、神戸市をはじめ、友好団体に講演やご協力をお願いし、準備を進めております。この大会が成功しますよう、会員の皆様も応援をお願いいたします。本部事業の報告。第22回ジョギング&ウォーキング大会。令和元年10月18日金曜日。開催が危ぶまれるような天気予報だったため、中止としました。大会に向けて準備していた皆様、申し訳ありません。令和元年度第1回ヘルパー研修会。令和元年11月18日月曜日。参加者26人。婦人会館つばきにおいて。事業所委員吉富誠二。8月23日に実施した利用者の声を聞く会でいただいた皆様からのご意見。エスカレーターなどの乗降時は告知すること。買い物の際、商品の説明をできる限りすることをヘルパー研修会に届けました。今回、事業所委員が利用者役となり、3コースに分かれて神戸駅と大倉山、新海地付近を探索しました。工事現場の状況、足元の段差、信号などを詳しく伝達いただきました。十分なガイドで安心して歩けました。その後、会議室に集まり、歩行状況や周りの説明に不足があるかなどを話し合いました。これからもお互いに負担なく注意しながら歩きましょう。第57回芸能大会。令和元年12月6日金曜日。 出演者22人、兵庫区役所港川ホールにおいて、文化部長小林清。今回は新しいホールで、時間もお昼から。初めてのこと、慣れないこともございました。たくさんの観客の皆様からの拍手があり、緊張の中にも感動がありました。とても素晴らしい一日でした。会場に溢れる拍手、幸せの、声声満ちて皆の輪の中。司会者浜田明信。今回は初めての進行役で至らないところが多々ありましたが、皆さん気持ちよく歌っていただけましたでしょうか。熟年の味を出した歌や、若いパワー爆発の歌、素晴らしい舞台だったと思います。応援された方も、次は新しい舞台で歌ってみてください。気持ちよくて癖になりますよ。エクシオテック様より、出場者全員に参加賞をいただきました。ありがとうございました。成績、優勝、ウニスガ一郎、垂水区。準優勝、森鈴子、北区。3位、関根邦夫、北区。審査員特別賞、今泉初子、垂水区。司会者熱演賞、西馬千里、長田区。中山財団賞、森方聡、長田区。会長賞、島田実夫、垂水区。各部の報告。老人部、部長、今泉勝司。11月1日金曜日、秋の日帰り研修会、柿狩り、おもちゃ博物館見学。参加者45人、神戸市西区、北区において。斜面がきついと聞いていたが、思ったほどでもなく、十分に柿を取ることができた。昼ご飯が待っているので、食べ放題と言われてもなかなか食べられない。参加者に聞いてみると、2個を食べた人が多かった。お土産に持って帰る人などなど、楽しまれたようだ。おもちゃ博物館では体験があり、鶏を作った。タコ糸をこすると音が出、あちこちから鳴らす音が聞こえていた。皆さん、幼き頃でも思い出されたのだろうか。12月20日金曜日、ミニゴルフ参加者2人、総合福祉センター1軒において、青年部部長佐々木文隆、10月11日金曜日、第6回ヨガ教室、参加者5人、総合福祉センター研修室において、10月25日金曜日、マス釣り教室。雨天のため中止になりました。予備日を設定すればよかったという意見がありました。11月8日金曜日、第7回ヨガ教室。参加者5人、総合福祉センター研修室において、冬に向けての体力づくりに励みました。11月29日金曜日、第2回 IT 研修会、パソコン教室、参加者4人、総合福祉センター4件において、講師、クリスタルオンパソの足利先生ほか4人、普段パソコンを使用していてわからないことなどをきめ細かく丁寧に教えてもらいました。また、初めてパソコンをしてみようかなという人も参加してくださいました。11月29日金曜日、兵庫県司教青年部のお誘いで川柳体験会、原田の森ギャラリー会議室において、参加者神戸市から7人、講師大西康代先生、前半は大西先生より川柳について決まり事などを説明。後半は飲む、 というお題で読んだ参加者の川柳を批評していただきました。みんなハイレベルな川柳を作っていたので驚きました。女性部、部長、織野八千代。11月22日金曜日、研修会、コンチェルト T クルーズ、参加者52人、会員29人。久しぶりの船内は貸し切りでゆったりとしていました。そして白いお皿に乗ったピンクのいちごムースのケーキとマカロンを味わい、コーヒーやジュースなどをお好みでいただきました。生演奏とソプラノの方の歌を聴き、午後のひとときを過ごしました。曇っていたけれど、神戸の海からの街並みや山々、何度見てもいいなぁと感動しました。体育部、部長、岡崎明美。10月12日土曜日から14日月曜日、第19回全国障害者スポーツ大会、生き生き茨城夢大会は、台風19号接近のため中止となりました。11月3日、日曜日、祝日、第21回、兵庫県グランドソフトボール選手権大会、神戸市は準優勝でした。大倉山公園野球場において、11月8日、金曜日、STT 練習会、参加者10人、中央体育館において、11月8日、金曜日、第58回、近畿視覚障害者卓球大会実行委員会立ち上げ、今年は獅子協が当番なので、神戸で開催します。初めての方も一緒に練習し、大会に出場してみませんか？期日、令和2年、12月6日日曜日、場所、神戸市民福祉交流センター。11月17日日曜日、第57回近畿視覚障害者卓球大会、参加者7人、堺市において、個人戦、女子一部2位牧野真理恵垂水区、3位中津田真希西区。音楽部、部長、小林清。11月5日火曜日、歌の集い、参加者12人、東部在宅福祉センターにおいて、いつものように時田直也先生のピアノ伴奏、そして歌のご指導をいただいて、秋の歌など数曲、そして神戸獅子協会歌、輝け獅子協を教えていただきながら何度も歌いました。早くみんなで覚えられると良いのになぁと思いました。アハキ部、部長、江口節夫。10月11日金曜日、第15回平成医療学園アハキ法19条違憲訴訟口頭弁論。出席者1人。大阪地裁202号法廷において、11月15日金曜日、アハキ部会、配信回収、総合福祉センター3件において、いつもアハキの活動にご協力いただきありがとうございます。さて、治療券についてですが、回収が滞っています。神戸市が発行する枚数の60% から65% しか回収されていないそうです。皆さん、ご協力と呼びかけをよろしくお願いいたします。各区の報告。東灘区。10月9日水曜日、枝豆狩り。参加者4人。兵庫支部のお誘いにより参加しました。ありがとうございました。11月13日水曜日、神戸市内観光、新規バス、参加者4人、2階建て観光バスでポートタワーなどの名所を巡りました。11月15日金曜日、秋のハイキング、 京都嵐山方面、参加者5人。岡本駅より阪急電車で嵐山へ、天龍寺の庭園を散策しました。灘区、10月4日金曜日、今年度第2回敬老治療奉仕、午前、参加者8人、岩屋青年会館において、楽々カラオケの会、午後、参加者10人、ホットポイントにおいて、11月22日金曜日、歳末助け合い事業、三田椎茸狩り、参加者22人、笠谷において、中央区、10月9日水曜日、丹波笹山枝豆狩り、兵庫区主催、参加者3人、11月13日水曜日、スカイバスとランチ、兵庫区主催、参加者3人。兵庫区、10月9日水曜日、社会見学会、丹波笹山方面、参加者22人、会員9人。10月10日木曜日、第79回ハートンサロン、参加者14人、会員9人。11月13日水曜日、女性部秋の研修、スカイバスとランチ、参加者17人、会員10人。12月11日水曜日、文化部折り紙、参加者8人、会員5人。12月12日木曜日、第80回ハートンサロン、参加者17人、会員11人。北区、11月15日金曜日、カラオケ大会、参加者14人、花とおじさんにおいて。長田区、11月8日金曜日、老人部カラオケ、参加者20人、会員10人、歌い屋において。垂水区、10月17日木曜日、もう養護老人ホーム、月の基礎の見学、参加者10人、大阪府高槻市において。月の基礎はバスを降り、坂を上り着いたところにあった。施設内では、職員さんや利用者さんの動きが全くわからなかった。それに生活の匂いも感じられなかったことが気になった。11月15日金曜日、日帰り研修会、大阪万博公園太陽の塔、天ヶ崎信用金庫、世界の貯金箱博物館、参加者23人、福祉バス大空号を貸し切った。太陽の塔では係の方が説明してくれた。残念だったことは、全員一緒に昼食が食べられなかったこと。世界の貯金箱博物館では、いろんな国の貨幣や貯金箱を見学し、貯金箱のお土産までいただいた。秋晴れの気持ちの良い日で、参加者の皆さんは喜ばれたようだ。西区、10月25日金曜日、ふれあい交流会、参加者11人、会員7人、明太パーク神戸三田において、明太ソフトクリームを食べて、それぞれ感想を述べ合い、楽しい時間を過ごしました。その他の行事、11月18日月曜日、日新連近畿ブロック福祉大会及び相談員研修会、参加者6人、会員3人、堺市において、大会では障害の有無にかかわらず、互いに尊重し合いながら、共生社会の実現に向けて取り組んでいくことで、大会宣言案、決議案ともに承認されました。研修会では、施行3年後の障害者差別解消法見直しの検討が、令和元年2月から議論されているとのこと。 最後に意見交換が行われ、充実した大会研修会でした。今後の予定。気象警報が発令された場合は、事業を中止もしくは延期にします。1月22日水曜日、展示図書館福祉機器店、10時半から15時半、申し込み不要。医師会館3階市民ホールにおいて、問い合わせ 078-362-2488。 1月24日金曜日、支部長会9時半、総合福祉センター1軒において、1月24日金曜日、中山 UD 映画祭、学みんなの山、学は山岳の学、開演13時、入場にはチケットが必要です。ピフレホールにおいて、1月26日日曜日、市神殿福祉大会、13時、ピフレホールにおいて、2月7日金曜日、獅子郷、将棋、オセロ、囲碁大会、開会式10時、総合福祉センター、会議室 ABC において、たくさんの皆様のご参加をお待ちいたしております。2月14日金曜日、第11回 UD 映画祭、空飛ぶタイヤ、開演13時、会場12時半、ピフレホールにおいて、入場無料、生の音声ガイド付き。トラックの脱輪事故で主婦が亡くなり、整備不良を疑われた運送会社の社長は窮地に立たされる。その後、トラックの欠陥に気づいた社長は、会社や家族を守るため、そして正義のために巨大企業に立ち向かう。興奮と達成感によって生きる力が湧いてくる映画です。上映時間2時間。原作、池井戸潤。出演、永瀬智也、ディーン・藤岡、岸辺一徳ほか。2月28日金曜日、第5回理事会、午後、総合福祉センター研修室において。3月6日金曜日、法人認可40周年記念式典、南港会館において。3月27日金曜日、中山 KLC コンサート、開演13時半、会場13時、神戸新聞松方ホールにおいて、第1部、視覚障害者による演奏、第2部、ゲスト出演、佐渡豊とスーパーキッズオーケストラ、座席指定、入場無料、入場にはチケットが必要です。お問い合わせは支部長まで。各部事業、老人部、部長、今泉克司、1月31日金曜日、オセロ研究会、北区合同、午後、総合福祉センター1、2軒において、青年部、部長、佐々木文隆、1月31日金曜日、第3回 IT 研修会、楽々スマートフォン、13時30分、総合福祉センター5軒において、2月15日土曜日から16日日曜日、近畿ブロック青年部交流研修会及び第2回近畿ブロック青年部委員会、大阪府において、女性部、部長、織野八千代、1月24日金曜日、日支連近畿ブロック協議会女性部連絡会議、堺市において、4月24日金曜日、総会、午前、総合福祉センター会議室 AB において、 音楽部、部長、小林清。1月21日火曜日、歌の集い、13時半、東部在宅福祉センター多目的室において。3月17日火曜日、歌の集い、13時半、東部在宅福祉センター多目的室において。輝け獅子峡を練習したいと思います。たくさんの皆様のご参加お待ちいたしております。アハキ部、部長、江口節夫。2月25日火曜日、第16回平成医療学園アハキ法19条違憲訴訟口頭弁論。大阪地裁202号法廷において、4月6日月曜日、福祉治療券、令和元年度取扱い事務締め切り。各区行事、東灘区、1月10日金曜日、打ち合わせ会、4月3日金曜日、監査会、総会、東灘区役所11会議室において、灘区、1月10日金曜日、新年懇親会、かごの屋神戸住吉店において、4月3日金曜日、花見、予定。中央区、1月10日金曜日、新年会、兵庫区主催、南港会館において、兵庫区、1月3日金曜日、歳末共同募金助成事業、落語、喜楽館新春特別公演、1月10日金曜日、新年懇親会、南港会館において、2月8日土曜日、第81回ハートンサロン、北区、1月8日水曜日、新年会、幸せの村本館2階において、1月31日金曜日、オセロ研究会、老人部合同、13時半、総合福祉センター1、2軒において、長田区、1月10日金曜日、新年会、天安閣において、1月31日金曜日、文化部、カラオケ、13時、歌い屋において、4月3日金曜日、長田女性部総会、10時、長田支部総会、13時、サルビアにおいて、垂水区、1月10日金曜日、司会合同の新春懇親会、増田屋本店において、1月24日金曜日、垂水支部女性部総会、老人部総会、1月31日金曜日、基礎から学ぶ料理教室、4月3日金曜日、定期総会、西区、1月10日金曜日、新年会、日本料理、都、都は漢字一文字京都の京において、西区総会は未定。神戸から始まった51、日本人設立初の養老院が起源の神戸老人ホーム。明治時代に日本人が初めて設立した老人ホームを起源とする社会福祉法人神戸老人ホーム、神戸市東灘区が昨年創立120年を迎えた。創設者は伊予出身の寺島信江。看護師を志して京都へ。看護学校を卒業後、大阪、神戸で発出看護婦として働いた。自らの家庭環境が複雑だったことなどから、孤児救済事業を目指したが、やがて孤独な環境の高齢者に目を向けるようになる。明治32年、1899年、神戸市生田区、 現中央区の借家に友愛養老院を創設した。高齢者福祉が未整備だった時代にあって先駆的な取り組みだった。小さな借家で始まった事業は後継者に引き継がれ発展した。昨年4月には東灘区鴨子ヶ原に特別養護老人ホーム鴨子の風、鴨子はひらがながオープンした。お知らせ。グループ東大。お正月よりもおめでたい嬉しいニュースがあります。この解放の音訳をお願いしています、ボランティアのグループ東大様が、令和元年秋の褒章において、緑樹褒章を受章されました。今年45周年を迎えられるグループ東大様の長年にわたる社会奉仕活動と、顕著な実績を挙げたことが認められました。現在19名で活動されている皆さん、いつもいい声で上手にしっかり読んでくださるので、ほんまに聞きやすいわ、とみんな大喜びです。ありがとうございます。今後もますますのご活躍をお祈り申し上げます。この度は誠におめでとうございました。購買部より、アイリス大山の音声の電磁調理器が製造中止となりました。今後は操作に音声ガイドと操作音がついたタッチ式のボイス IH クッキングヒーターになります。見積もり価格は3万3000円、限度額1万5000円。操作ガイドカバーもついているので装着すればより安全です。神戸市交通局より、この度3月頃、神戸市営地下鉄海岸線各駅窓口に係員呼び出しボタンを設置します。ご用の方は呼び出しボタンを押し、係員をお呼びください。問い合わせ 078-791-6043 神戸市交通局駅務統括所。獅子郷の歌、輝け獅子郷。1番。北にそびえる六甲の山、緑あふれる風の中、震災も越え固く見合ってみんなで開こう未来の扉。輝け輝け我らが神戸、神戸獅子郷。2番。南に広がる瀬戸内の、よする波間に夢が飛ぶ。明石大橋、虹の架け橋。みんなで渡ろう、手を取り合って。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子郷。3番。弾む足音、こぼれる笑顔。胸に膨らむ希望の光。助け合おうよ、励まし合おうよ。みんなで歌おう、強い絆で。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子郷。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子郷。第11回、社会人落語日本一。年に一度、全国より社会人落語家が集結し、日本一を競い合う、この大会に兵庫支部の宮永真也さんが出場されました。今回の参加者は179名。宮永さんはファイナリスト10名のうちのお一人に選ばれました。おめでとうございます。これからも名人目指して頑張ってください。東京2020パラリンピック観戦チケット。障害のある方など特別な配慮が必要な方は専用ダイヤルでお電話によるサポートを行っています。なお、申し込みにはメールアドレスが必要です。問い合わせ、050-3786-2948、有料。会員の移動、継承略。入会者、石原浩二、長田区。編集後期、広報部長、福田正勝。 皆様、明けましておめでとうございます。令和最初のお正月。ネズミのチューちゃん、出番ですよ。はい。年賀状。昔はハガキ、今メール。携帯スマホで、ピッピッ、トントン。そんな時代になってしまうかもね。さて、今年は、おもてなしの東京オリンピック、パラリンピック。そして、獅子協法人認可40周年記念式典。全国視覚障害女性研修大会や、近畿視覚障害者卓球大会など、滅多にない行事があって、ワクワク、ドキドキ、楽しみやね。さあ、みんな全員集合。輝け獅子協の歌で、大いに盛り上げて、ワンチームとなる素晴らしい年にしよう。そうや、元気で行事に参加できるよう、散歩して足腰を鍛えとこ。おいおい、散歩するのに白杖持たんと、ほうき持ってどうするんや。わっはっは。今年も広報部へのご支援、ご協力、よろしくお願いします。奥付け。神戸獅子協開放第126号。発行日。令和2年1月20日、発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会、会長、福井照久、編集者、広報部長、福田正勝、発行所、郵便番号 650-0016、神戸市中央区立花通り3丁目 4-1、私立総合福祉センター内。電話 078-371-6245 078-341-2897 ホームページ http://kobe-sisikyo.eek.jp/最後に、盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。以上で、神戸獅子協開放第126号を終わります。音声訳はグループ東大の曽根幸子でした。